後ろちょっと声かけて。出エジプト記からの御言葉、特にモーセという人がいよいよ奴隷状態にあったイスラエルの人々を解放するその使命を担って歩み出す、その招きを受けた、そこに差し掛かっています。モーセは神の人というふうに呼ばれる人物でありますけれども、彼はですね、今日の御言葉を見ると、いやいやいやいや、私はとてもできません、できません、無理ですということを再三言うわけです。とてもそんなことは私にはできませんということを繰り返しています。で、神様はモーセがですね、最初は驚くような形で羊飼いとして一生懸命に働いているミディアンというところで40年間かけて生きてきて、そこの民としてなりきっていたところに、思いもよらない形で使命を与えられて、そしてエジプトの奴隷状態から解放して約束の地に向かうのだ、そこは父と蜜の流れる土地だからと、私はあなたといつも共にいるということをしっかりと言われたんです。しかし4章の冒頭、モーセは逆らって言いました。いや、イスラエルの民は主が、神様がお前なんかに現れるはずがないじゃないか、お前は裏切り者だぞというような形で言うに決まってます。そういう言葉が彼の口から出ました。私は田舎育ちで、小学校は2キロぐらい田んぼの中の、高度成長時代でありまして、私が育った大分県の大分市の、大材という村はまだ道が舗装されてない時代でした。だんだん道が舗装されるようになった昭和40年代ぐらい、小学校に通ってた。で、苦手なことが私ありまして、友達の中にはですね、田んぼからニョロニョロニョロって出てくる蛇を捕まえてブンブン振り回してニコニコしてるやつがいるんですね。犬が出てきて吠えるのも私は怖くて怖くて、苦手でしたし、上級生に、当選簿されるのも困ったなということもありました。でも結構苦手だったのは、蛇がニョロニョロニョロニョロニョロと出てきてね、あら、そんな田舎に先生いたの。最大樹もこの辺田んぼだったって言いますので、その昔は十分蛇がうよいよいたんじゃないかと思われます。で、なんでそんなことを言うかっていうと、モーセはですね、三つの 私がお前と一緒にいるんだよという印を見せられる、あるいは約束されるんです。その一つが、彼は羊飼いとしてすでに働いて40年経っていて、まあ、使い慣れた、いろんな形で使う杖を持ってた。お前は何を持ってるんだと言われ、いや、これは杖ですよ。それを地面に投げてみようって言って、ふいって投げたら、なんとそれは蛇になってる。そういうことがまさか起こるとは思ってませんから、モーセは大慌てで身を避ける。いろいろと調べてみますと、当時のエジプトの王様の王冠には、コブラかヘビの絵が入っていた。要するに、王の力を表すようなものが、ヘビであった。ところが、神様はモーセに対して、それを手を伸ばして、まあ、ヘビになった杖を掴んでみろ。尾っぽを掴んでみろと言って掴むと杖になる。つまりそれはエジプト王よりも勝る力が私が共にあることによって示されることになるんだという間接的な現れであるわけです。もう一つは、これもまたある不思議なこと、あなたの手を懐に入れてみなさいと言うと、重い皮膚病、まあ雪のように白くなった。いろんな皮膚病が想定されます。しかし、とにかく、じゃあ、その手を懐から戻してみようと言って、その通りにすると、様々な病をもすべ納めたもう力が、その神の言葉にはあって、病気になったり治ったりということが目の前で起きたわけです。それも究極的には、私があなたに約束していることがあるよ。それに気づけということ。さらに、出エジプト記をやがてもう少し進んで読み進めていきますと、様々な災いがエジプトから脱出をしようとするイスラエルの民を、まあ、一つの手立てとして助ける。その時に、災いが起こる、その冒頭に血の災いというのが、出エジプト記の7章にはあります。まあ、蛇も実は出てくるんですけども、ちょっとそこにはもう時間の都合で触れませんが、神様は目の前でそれをしたとは書いてありませんけども、ナイル川の水を汲んできて、乾いた地面に撒いてみろ。川は実はナイル川は神の力を表す、神の意志を表すものとして恐れられていた。洪水が起こるようなこと、氾濫が起こるような事態があると、そこには何か神の意志が働いているんではないかということを当時の人々は考えていたわけですね。こんなに天気が悪いことばっかり続くとおかしいんじゃないかと、大氾濫を起こしてしまうようなナイルを見たことがないっていうと、これは神の怒りではないかとかって。でもその水を汲んできて地面に撒いてみろというと、なんとそれは血に変わる。で、実際に7章においてエジプトの川が血に変わってしまうということがね、起きたと書いてあるわけです。まあ、その後にカエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病の災い、腫れ物の災い、ヒョウの災いなどなどずっと続きます。それを見せられたモーセはどんな気持ちになったのか。 お、これなら俺でもやれるんじゃないかと思ったのかというと、いいえ、彼はまたもや十節で神様に対してこう言うんですね。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのですと、まあ、言うわけです。まあ、ここのところは、私は言葉の男ではありませんって言っているというのが直訳の言葉、言葉の男ではありません。モーセという人はこれから40年間様々にイスラエルの民を何百万人、まあ、100万人を超えるような民を導いていく役割を果たしていく人ですから、その弁舌爽やかに何でもね、こう上手に伝えることができる人なのかというと、いいえ、彼は突弁だったというわけです。神様はそう心配するな、私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教えようという言葉も添えられます。ところがモーセは13節で、ああ主よ、どうぞ誰か他の人をお使わしくださいって言うんですね。結果的にはモーセにはお兄さんが、まあ、いる、あるいはいたと。アロンという人の名前が出てきますけれども、あなたにはレビ人アロンという兄弟、まあ、これは兄なんですけども、7章の6節で、モーセとアロンは主が命じられた通りを行ったファラオに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であったとあります。ちょっと皆さん想像力豊かに考えてみてほしいことがあります。モーセは今80歳になりました。40年間ミディアンの地におりました。その前の40年間0歳から40歳まではエジプトにいましたね。そして川にどんぶらこっと流されているのをエジプトの王女が拾い上げて、この子をこのまま見捨てるようなことはできないわ、私の子供として育てたいという思いがけない展開から、モーセ自身は、まあ、王子様、王子の一人として生きてきた。じゃあ皆さん質問をいたします。7章の7節、アロンは83歳であった。アロンは3年前にモーセより先に生まれてエジプトで暮らしてたはずです。どんな状態で80年間過ごしてきたんでしょうか。モーセは偶然高等教育を受けるような、あるいは本当に何も困ることのないような暮らしをしていました。しかしアロンは一体どうだったのか。彼はですね、イスラエルの民が経験しているさまざまな苦難を実は知っている人なんです。聖書には神様がモーセを呼ぼうと思った時に、神の民があまりにうめきが激しく、そして叫び 傷んでいるのをもう見過ごしにすることはできないという状態があったということは、物心ついてからアロンという人は奴隷の民として土こねをし、レンガ作りをして生きてきた人ですよ。皆さん、エジプトで苦労をしているイスラエルの民のことを知っている人、その男をお前が突然であるというのならば、傍らに持ってこようと。モーセは結果的にはアロンという人と二人三脚で出エジプトの旅をやがて始めることになりますけれども、神の言葉を聞いたそのモーセはアロンにまず話す、そういう助け合いがなされていくところがしばしば起こったんだろうと思います。それは明確にはあんまり書かれていなくて、モーセに神が語りかけると、それをモーセは神に伝えるということを続けていくところが、出エジプト記、民数記、申命記というところで書かれています。では一体このことはどういうことを我々にね示してくれているのかということを一緒に考えたいと思います。まず私が尊敬する説教者のことを書いた本の中の言葉を少し紹介をしたいと思います。これ坂田博夫さんという、さっちゃんはね、さっちゃんって言うん、違うか、さちこと言うんだ本当はね。あの曲を作った人が坂田博夫さんですよ。坂田博夫さん1925年生まれ、栗原さんと一緒ぐらい生きておられる。しっかり勉強なさった後に大阪朝日放送に入り、その後退職をした後に詩人、小説家、童謡作家、児童文学作家など、キリスト教の、ね、家庭にお生まれになったということもある。そして、土の器という小説で芥川賞を受賞されています。芥川賞。でその人が、バルトというね、神学者、牧師ですね。バルトとバラの花、違った、蕎麦の花。バルトと蕎麦の花、を、書かれた。で、そこにね、ゆずる牧師という先生が出てきます。私は、新潟県と長野県の県境に近いところに、足掛け6年暮らしましたけども、黒姫高原というところが、長野県の新潟県寄りにありまして、そこに信濃村という村があります。ラグビーの合宿であるとかサッカーの合宿などを夏場に多くの人たちがしに行くようなところですね。そこの信濃村伝道所に影山譲牧師という方がおられたんですね。で、決して坂田さんは教会にずっと通うような熱心な気持ちなどはなかったけども、この書に書かれた10年ほど前からある湖畔で夏に仕事をするようになって、町の教会の礼拝に出席しということで、筆を取り始めるんですね。私はある会で譲牧師 という名前で出てくる影山先生の説教を1回だけ聞いたことがあります。私はもう聞くことはできないわけですけども、この人はすごいと思った。でどんなすごさかっていうのは、ちょっとこの芥川賞作家の坂田博夫さんの言葉で紹介をします。ある夏思い立って町の教会の日曜日の礼拝に出席し、赤ら顔の小柄な牧師の不思議な鉛のある説教を聞き、なぜかその日一日元気に過ごせて以来、時たま炎天下を1時間歩いて説教を聞きに行くようになった。月に一度が二度三度と増え、ここ二年ほどは夏や秋に山小屋に来ている限り教会を休むことが珍しくなった。そんなことを書いて、後に少し飛ばしますが、その教会には譲る牧師がおられるわけですけども、牧師の話し言葉にも、土地のものでない縄文風とでも言うか、縄文時代の縄文ですよ。縄文風って皆さん聞いたことあります？牧師の話し言葉にも土地のものでもない縄文風とでも言うか、何か根源的な訛りがあって、これも聞き慣れると、もしかするとキリストの言葉を述べ伝えるのに一番ふさわしい言葉ではないかとさえ思われてきた。ゆずるさんという名前のこの牧師はもちろんプロテスタントだが、彼の説教を聞いてなぜ元気が出るのか理由を考えるためには、私はキリストそのものを知らなすぎたと書いた後に、ゆずる牧師が日曜日朝ごとに少し短めの舌で小さな言い間違いや聖書の誤読をほとんど気にもせず、時には無意識に体のあちらこちらを引き換えたりしながら、真っ赤な顔で短い時間に言い切る説教を、その切り口の輝きに目を見張るだけでなく、何を教わったか後でたどって理解し直すのは極めて難しいのだと。何言ってたか思い出すのも難しい縄文風の、何の鉛かわかんないけども、短めの舌でちょっと聖書の読み間違いがあろうが誤読があろうが構やしないという。ところがそれでいていい話を聞いて元気になったという力や張りだけはっきり体に残る。世辞が言えず滑らかに舌が回らず、動作姿形も流麗という状態から陶器に過ぎる牧師は、なお教会の婦人たちに日頃の訓練も厳しいらしく、礼拝中引用する聖書の箇所を開くのに手間がかかると、毎日読まないからこういう時まごつくことになるなどと遠慮なく叱ったりする。そんな時は私も、マータイマッコルカヨハネデンと鉄道唱歌の節をつけた。昔の聖書の順番早覚え歌を口の中で大慌てに唱えながら冷や汗をかくのであった。何を申したいのかっていうとですね、魂に届く言葉は流麗である必要は全然ない。むしろ赤ら顔でこの中に出てくる、ビール一杯も飲めないのにあの人アル中なんじゃないのと言われる声が聞こえてくる譲る牧師。でも確信を持って語られる、そこには真理の力が宿っていたということ。神様という方はこの世の中にあの人完璧じゃなっていう人を作ったんですか？あの人はすごいで、一回会ってみられ、本当やで、 わらんかったら損するよと、そういう人を作りになったんですか。ゆずる牧師がある教会に招聘されるときにね、なんて言ってるのか聞き取れないって言ってね、先方の教会からあの人はやめとこうと。ところが坂田博夫さんにとっては縄文風とでも言うような根源的な訛りのある言葉は魂にぐさりぐさりと突き刺さって、よくわからなかったけど元気になって私は帰っていってまた教会に行きたくなったっていう、その人の素晴らしさの裏腹には大体真逆のことがありますね。すごいのの裏腹は足りない、あの人はよく気がつくわっていうのと、あの人は神経質だからっていうのと別のことじゃないでしょ。本当よう聞く、気が利くで、すごいよ、繊細で優しい、あの人優しすぎるんよっていうのと裏腹っていうんじゃないですか。別の人のことじゃなくて、なんかね、あの人は美人さんでって言ってる人がいるとしたら、いやあの人ちょっと美人すぎてな、ちょっともうちょっとおかめさんの方が愛嬌があって映画とか、もんちゃん映画とかってわかる？ムービーじゃないよ、映画じゃないよ。パウロという偉大な伝道者がおりました。彼は手紙は重々しいけども、また力強いけども、実際会ってみると大したことのない弱々しい人間だったって言われています。でも弱々しく、また自分の体にはトゲがあります、要するに思った通りに動くこともできませんっていう人を神様はね、用いようとしてくださる。足りない時には必ず誰かに助けてという、あるいは助けてもらいながら生きていくことができる、そういう生き方をすることこそがあなたを、そしてあなた方を豊かにしていく道なんだということを、私たちは今日の聖書で教えられようとしている。あるいは佐藤望さんという方の受洗、私はこの間の一週間前の日曜日の午後の定例役員会で、6年目にして今までやったことのないことを冒頭にしました。気づかれた役員さんおられるでしょうか。いつもの先生と違うことをしたって、首かしげてる人がいる。私は今までの定例役員会でずっと続けてきたことがあります。初期さんは気づいてるからでしょうか、役員さん大丈夫ですかね。あって思われることですけど、私は 着任してから役員会のたびに創世記から聖書を一章ずつ、抜粋ですけども順番に読んできました。そして今出エジプト記の何章かに入ってます。入ってたんです。だけど自分の中の掟を破って、この間は全然違うところを読みました。それに役員さん気づいてなかった、気づいた人もいたと信じたいですけども、それはなぜ、何を読んだかっていうとね、第一コリント書の12章の12節、キリストの体っていうところを読みました。キリストの体っていうのは多くの部分があって一つの体なのだ、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません、それどころか体の中では他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですというところを読んで、着任以来今までずっと通して旧約聖書の頭から読み進めてきたルールを破りました。なぜならば佐藤望さんの洗礼式を正式決定する私たちの役員会にはこの御言葉が必要だ、私たちの教会には弱い部分がかえって必要なんだということを明確に役員さんは分かってほしいと思ったからです。そしてそのことは役員会の内部に留めるべきことではなくて、今日皆さんにお話をしなければいけないことでした。モーセは突然でした。思ったことを思う通りに話すことができるようなリーダーではなかった。だけども助けられる人になれ、それはリーダーだけに言われるんではなく、私たちが生きていく上で自分には足りないところがあるんだということを素直に認め、あるいは助けてくださいと言える、そういうふうに肩肘張らないでありのままの自分を認め、弱さ足りないところも言えるようになる教会になってこそ、私たちは信仰の共同体として本当に一つになっていくんじゃないでしょうか。立派になるために教会に来るんではありません。むしろ私には足りないところがある、でもそれでも良しとしてくれる、それでも必要としてくれる神様がおられ、認めてくださる神は一緒に生きなさいという大切な神の家族を与えてくださっている。私たちにはその福音が示されました。祈ります。天のお父様、あなたの導きのもとにこの初夏の良き日を与えくださいまして、心から感謝をいたします。神様のお言葉になかなか信頼できないモーセがいます。あれやこれやと自分にはできない、言い逃れをする、また全く本当に信頼を持てない姿は、やがて歩み出す前のモーセも本当に人の子であるということを思わされるところでありました。主よ、私たちには足りないところがあります。しかし足りないところはむしろ誰かの賜物を生かすところであり、そしてそれがなければ私は、あるいは私たちは本当に高慢ちきなとんでもない人間になった、そのことを思わざるを得ません。主よ、憐れみの地に私たちをどうぞ導いてくださり、まことの体なるキリストの体なる教会をみんなで形作っていけますように、 どうぞ聖霊の導きを与えてください。お願いいたします。そしてあなたの約束されている地に向かう旅路を深め、また神の国を作っていく働きを喜びを持って担わせてください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。463番、我が主です。